おはようございます。私は今週、別な、教会のすごい偉い人たちと会って話したんですけれども、その話が非常に勉強になりました。で、一つは、いつもそうではないんですけれども、よくそういう偉い人と会うときに、どうしても出てきてしまうのは、自己紹介の中で自分がどんなに偉いのかっていうことが出てしまうんですね。そして、名刺が出てきて、それは我々何々何教会の、そしてこの本とこの本とこの本が私が書いたんですけれどもって、それだけではなくて私はアフリカに行ってこのような奇跡を見ましたとか、自分がどんなに偉いのかっていうのはどんどんどんどん出してから、そして話に、そしてちゃんと私がすごい人なのよっていうことをちゃんと証明してから話に入っていくっていうパターンが非常に多くて、けれども、2000年前にイエスの弟子たちがそのような争いしてたんですね。誰が一番偉いのかっていう口喧嘩みたいなもんで、真剣に私が偉いんだって、だって私が一番最初イエス様と出会ったしとか、いろいろそういう偉いものを出してて、そしてイエス様がドッカーンとそのような価値観を一瞬で潰してしまったんですね。そしてその話は、マタイの18の中にあるんですね。そして先週はの続きなんですけれども、マタイの18の1から6は先週の、話で、もう一度復習として、結局そのような誰が偉いのかっていう話が終わった時に、途中で、イエス様が入ってきて、このようなことを言ってくれました。読んでくれますか ?1 節から6節。Matthew 18,
1-6。お読みします。マタイの福音書18章1節から6節。その時、弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だから、この子供のように、自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのです。しかし、私を信じるこの小さい者たちの一人にでも、つまずきを与えるような者は、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。
OK、そしてその喧嘩した後に、それが喧嘩の途中でいきなりイエス様が子供を連れ、そして神の御国の価値観が全然全く違うのよっていうことをドカーンって教えてくれたんですね。そしてこれは多くの教会が気づいてないんです。どんなにこれが重要なのかっていうことを気づいてないんですね。イエス様の、天のお父様に対する関係っていうのは、偉い、大人同士の関係ではなくて、親子の関係だったんですね。そして、イエス様は12歳の時でも30歳の時でも33歳、もう蘇った時でも同じような呼び方で天のお父様を、大人らしく会話してたんではなくて、アバって呼んでたんです。そしてアバっていうのは、その時代の2歳か3歳ぐらいの子供を使うよ、パパに対して。ですからパパっていう言葉よりちょっと子供っぽいような言い方なんですね。で、そしてイエス様がずっとそのような呼び方で天のパパパパって呼んでたんですね。アバアバって呼んでて、そしてそれが私たちもそのような態度を取ってほしかったんです。そして今度は大人の心で生きるんではなくて、 イエス様の子供らしいような価値観で生きてほしかったんですね。そしてその子供らしいっていうのはそのわがままということなんじゃないんですね。自己中心的なわがままっていうものではなくて、けれども2歳と3歳ぐらいの子供っていうのはものすごい素晴らしいものがあるんです。価値観があるんです。性格、大切な性格があるんです。そして大人になっていくとだんだんだんだんそれ消えてしまうんですね。そしてその子供らしさっていうのはそれを持ってると神様の御国が強く働くことができるんです。そしてたまに言われるのは、神様、ロブはよく、神様の言ってることとか、導きはわかるんですけれども、どうやってわかるんですかって、聞かれることはあるんですけれども、一つは、聖霊が働いてると、聖霊らしいような行動が、人たちの中に見えるんですね。外見ますと、木があるんですけれども、風があったら、木が動くんですね。それで風があるってわかるんですね。けれども、精霊が強く働いている、ものっていうのはね、イエス様の人格が人たちの中で見えるの。イエス様の子供らしさが見えるんです。そしてこのようなことが見えると思います。1番から、12番までゆっくり読んでくれますか？この子供らしさ、イエス様が持ってた子供らしさを読んでくれますか？どうぞ。
1番。子供は恥ずかしがることのない学習者です。
はい、はい、
2番子供はやってみたらきっとできると考えます。大人は 100% 完璧な準備をして自分でコントロールができると判断してから動き出します。3番子供は前向きに期待する感覚を持ち合わせています。4番子供のような心を持つ人は政治的なことに興味はありません。5番子供のような心を持つ人は将来の心配で時間を無駄にしません。6番子供のような心を持つ人は過去の罪悪感によって時間を無駄にしません。7番子供のような心を持つ人は地位身分に関係なくどのような人とも話をします。8番子供のような心を持つ人にとっては仕事が責任を伴う遊びになります。9番子供のような心を持つ人たちは抱きしめたり握手をしたりして感情を表します。10番子供のような心を持つ人は今この一瞬こそが一番大切です。11番子供は謙遜です。私たちがどんな人なのか正直に見ています。12番子供は許しすぐに忘れます。
これはイエス様の子供らしさなんですね。このような性格で、そしてこのような性格が人間の中に見えてくると聖霊が働いてるっていう証拠なんですね。ですから私がいつもこれを見てるんです。そして誰かと会った時にどの程度そのイエス・キリストの子供らしさっていうのはその人の人格の中に出てるかどうかって、それでどの程度聖霊が働いているっていうことは分かるんですね。そしてですから私が結婚式やってても礼拝やっててもこのようなことを測ってるんですね。例えば一番だったら子供の心っていうのは教えてって、分からない教えてっていうような態度なんですね。素直に教えて、私が知らないのでって。で、大人が増えてしまうと、大人の態度は違うんですね。で、メッセージするときに、大人の態度はね、これですね。それもう知ってるわ。いや、けれども、その御言葉はあるけれども、あなた、ちょっと気づいてない御言葉もあるよって。これもあるし、って。ね。ちょっと、どうやろうって。私もいろいろ調べてんのよって。元の訳はね、こういう役なのによくそうやって言えてるんですねと。大人の性格がそれなんですね。ですから私メッセージしているときにそのような人がどの程度あるかっていうのはその空気を読んで精霊がどの程度働けるのかって、やっぱりそういう壁を見たり、こうやってできるなーっていうことあるんですね。2番もそうなんですけれども、大人の性格を持った人っていうのはきちんと会議して全てを決めましょうって、 ね、イベントするんだったら細かいとこまで全部決めて、書き出して順番も全部決めて、そして完全にできるなって、もうでき決まった時に今度は安心してやるっていうことなんですね。けどそれやってしまうと神様の聖霊が働けないんです。なぜ言うと全部完全に人間が決めてしまってますので。ですから打ち合わせっていうのは大切なんですけれども、打ち合わせのやりすぎになってしまうと、もう聖霊が動けないんですね。ですから私もメッセージも準備してるんですけれども、だいたい7割か8割しか書いてないんです。そしてあとはその時に、思ったこととか聖霊の導きによって出してるんですね。子供らしいような心はやってみようって、飛び込んでやってみようっていうものがあるんです。そしてそうやってやると神様の奇跡を呼び寄せるようなことができるんですね。けれども自分で全部決めてしまうと固まってしまって、ですから教会でもそれでわかるんですね。ものすごく修法のきちんとこの通りにやらないととか、この312番は、飛んでしまったとか、そういうなると怒ったりすると完全に大人の世界に入っていってるんですね。子供だったら、曲飛んでもいいじゃないかっていうような純粋なとこがあって、ですから決めた通りにできなくても許しがあるんですね、子供の心なんて。そして完全に全部決めないといけないっていうもんだったら聖霊が働けない。3番なんですけれども、いや、期待を持ってるんです子供は。なんかいいことが起きるって。ですから私も、例えば KBF でも新しいアイディアを出してみんなの表情を見てるんです。そして新しい話はこれはやりましょうって出した瞬間に、いろんな顔があるんですけれども、一つは、またなんかするのって、あ、しんどもうっていうような顔が大人の顔で、そして子供の顔は、なんか新しいことするの、あ、手伝う、それは子供らしいような性格なんです。聖霊が働いている証拠なんですね。大人やったら新しい情報入ると一番最初の瞬間は嫌がる、ってもうすでにしんどいのに、パーティーやるのって、ってなんか料理しないとあかんって、しんどーって、なんかケンタッキーチキンから買ってもいいやろうかとか、なんかそういうなんか聞いたらマイナスに受けるっていうのは大人の心で、そしてですから、みんなの、ね、霊的な状態はこういうことで聖霊がどの程度働いているということは分かるんですね。もう一つは大人は、ね、会議が好きなんです。会議しましょうって。そして不思議、私が教師だった頃は、ね、先生の集まり、毎晩あって、そしてなんかいろんな学校の話を出てたんですけれども、ある先生は、ね、盛り上がってね、もうなんか会議するのは大好きでね、もう僕帰りたくて、帰って飯を食べてお風呂入りたいのに、ある人たちは盛り上がってね、夜の9時とか10時までそういう先生はいるんですよ。そして結局それはその大人の心なんですね。そういう政治的なことが好きで、もしこうしたら、裏でこうやったらこうしたら、けれどもイエス様はそういうのなくて、単純でつまらないっていうものはつまらないって、意味がないと思ったら意味がないって、それがパリサイ人にドッカーンって言ってたんですね。ですから私もKBF でもこの19年間見ているのは、会議しましょう、もっと会議しましょうって、それはやっぱり打ち合わせは大事なんだけれども、そういう会議がもう好きで何時間も何時間もやるっていうのは、会議の多い教会はね、多くの場合はね、あんまり働きがないんです、聖霊が。人間が動いてるだけなんです。ですからその教会の代わりが、みんなしんどそうにいろんなことをやってるんですけれども、疲れてるんですね。なぜ言うと、その会議が中心になってしまって、イエス様がそのような会議もう全然ないんですね。もちろん打ち合わせ程度のものがあったんですけれども、会議が中心になってしまうと、大人の性格が支配してくるんですね。もう一つは、 これ早く言いますけれども、子供はあんまり心配しない。ね、パパがしてくれるって。明日どうなるか分かんないけど、天のパパに任すって。それが、聖霊が働いている証拠で。ですから、人間がものすごい心配ばっかりっていうのは、すごく聖霊の働きが縛られている証拠なんですね。けれども、その子供らしい、なんとかなるわって。天のパパいるんだもんっていうような、ね、わかんない、いろいろ問題あるけどね、なんか嬉しくてね、なんとかなると思うって、だって天のパパいるからって、そのような性格は聖霊がこの人の中に強く働いてるなって。で、心配ばっかりやったら、自分の人生を自分で支配しようとしてる。けれども、支配する力がない。その矛盾があるから心配が入ってくる。ね、やりたいのにそこまでの力がないって、その矛盾で心配が入ってくるんですね。けれども、天のパパに頼っているのは、まあ、なんとかなるって。私がそんな自分の力では治せないしって。ですから皆様の中でそれを感じてきたら、それは聖霊が働いているっていう証拠なんですね。そして心配ばっかり入っていると、聖霊から離れているっていうような、離れている方向に行っているっていう証拠なんですね。もう一つは、若者が、子供が悪いことしてしまったら、許しをもらって、ね、親から許しをもらって、そしてあんまり、昨日の失敗にこだわって考えたりしないんですね。終わったことは終わったんだって。そして、子供2、3歳は、昨日のお尻ペンペンは昨日、終わったんだ。今日は遊ぼうって。そういうところあるんですね。で、私たちも本当に自由に聖霊に用いられるんだったら、過去の失敗を、許しをもらって手放さないといけないんです。もう天のパパ許してくれてるって。そして大人の性格っていうのは、いつまでも過去のことを思い出して考えて計算して、なんであんなことになったんだろうとか、いろいろ言い訳を作ったり、そうすると聖霊がその人の心の中でなかなか働けないんですね。本当に天のパパ、失敗してしまったって、許しをもらって、そして昨日は昨日、学ぶものを書き出して、じゃあ今度からこうしようっていうような、それは子供らしいような性格なんですね。もう一つは、さっきも呼んでくれて、大人だったら、人の立場を一番気にしてるんですね。偉いのか、偉くないのか、先輩なのか、後輩なのか、貧しい人なのか、金持ちなのか、それは大人の心なんですね。けれども、子供の心は、誰でも話しかけるっていうような、ですから自分は、前はすごく人のこと気になったり、測ったり、あの人ちょっと怪しいって、ひょっとしたらちょっと精神的な不安定があるんじゃないか、ちょっと距離取ろうとか、そういう性格だったのに、だんだん変わってきて、自分と全然違うような人と話しかけるっていう、それができるようになってくると、聖霊が働いている証拠なんですね。人間はどうしても大人になってしまうと、人を測って嫌なものから距離を取る、いいものだけをと付き合うというものがあるんだけれども、それが枯れていって、そして関係なくこの人の命が大事だって思ってしまうと、聖霊がその自分の中に働いているっていう素晴らしい証拠なんですね。もう一つは大人っていうのは、まあ、電車見ればわかるんです。月曜日の 朝の電車見ればわかるんですけれども、みんな大阪に働きに行く人たちの顔を見てください。あまり喜んでないですね。もういやこんなんで、できるだけなんか音楽で忘れようとしてるんだけど、事実はもうちょっとで大変なとこで働かないとあかんやって、誓っただっただっただっただって、そしてね、結局ね、借金もあるし、ね、子供の教育もあるし、だからお金にはいるのよって、本当のこと言うとね、こんな仕事やりたくないって、本当のこと言うと、我慢、ね、我慢って、もう働くしかないんだって、で、そういう心で毎日生きていると、その純粋の子供のような心が枯れていってしまうんですね。どんどん枯れていってしまうって。そしてイエス様は大変な仕事にあったんだけれども、子供の心で働いてたんですね。そして子供の心っていうのはね、 やりたいことをやるっていうのは子供の心なんですね。そしてそれはわがままっていうもんではなくて、けれどもなんか外から押し付けられてるから、借金があるからとか、そういう外側のプレッシャーから動いてるんではなくて、中から出てきて、この仕事は神様は私に与えてくれたから、なんかやりたいっていうものが生まれてくるんですね。子供はそのようなとこあるんですね。遊んでる時に、いやもう今日は公園でね、遊ばないととか、そう、もう遊ばないとやっぱ怒られるしとか、そういうもんじゃないんですね。遊びたくてしょうがないっていうのは子供なんですね。それでイエス様はそういうとこあったんです。ですからイエス様の働きの中でそれが見えるんですね。そしてこの前も言ったんですけれども、イエス様の奇跡を見ますと非常に子供らしいような奇跡なんですね。水の上に歩くって、それは大人は想像するもんじゃないよ。子供がね、これができたらええなって。私も子供の時にいつも寝る前に弟ロイドと会話したりいじめたりしてたんだけれども、その会話の中で全ては可能やったら何が欲しいってロイドに聞かれて、そして僕いつも言ってたのはね、僕の夢はね、学校のすべての蛇口開けたらコカ・コーラが出る。そしてロイドが、ええー、な、それやったらねって、本当にね。それで私たちはそれを想像して、その、子供はそういうことをするんですね。ね、夢やったらね、コカ・コーラが、蛇口から出たらいいなーって、それだったら一日中コーラ飲めるなーって、それだったらもう自分の精神的な回転が上がるやろうなーとか、そしてイエス様はそのようなものが持ってて、水の上に歩くとか、泥遊びして唾を出して泥から団子作って、その泥団子に人の目にくっつけて癒されるとか、それ大人考えません。これ子供がこのようなことを考えるんですね。ですからイエス様はずっとその子供のような性格で働いてたんです。30歳になってても30歳になってても33歳になってても。ですから私たちがそういう硬い大人みたいな心を受け入れてしまうと、そのようなありえないような奇跡は不可能になってくるんですね。もう一つは、子供っていうのは、自分の感情を見せる。ですからよく私が別な教会に頼まれてメッセージするとね、最初はね、頑張ってね、どうにかギャグ出そうとする。そして大人の、の心が支配してたらみんな笑えないの。そしてこういうのも経験したことあるんですけれども、私が超めっちゃ面白いことを出してきて、そしてもうみんな爆発しそう、もう笑いたくてしょうがないけれども、その教会では笑ってはいけないっていうような、これはね、真剣な礼拝ですのでっていうものがあるから、ですから笑ってはいけないっていうプレッシャーがあって、そしてみんなね、先生を見てるの。先生が笑ってくれたら許可が下りるっていう感じで、ですからみんな立てて、そして1回目が先生がこれはふさわしくないっていうような顔してるから、もうみんな抑えて、そしてある時も嬉しかったんですけれども、ギャグを出した時にね、先生の顔が真っ赤になってね、我慢できなくてね、ブワーって笑い出したの。そして先生が笑ったからみんな、ああよかったってみんな大笑いして、やっと許可が降りたっていう感じで、そして結局許可が降りたので子供の心が入れたんです。聖霊が働けて、そして急にその礼拝の雰囲気が変わっていって、そして自由に聖霊が働けるようになったんですね。ですから自分の中では自分の気持ちを いつも抑えるような人なのか、それか子供のように笑いたい時に笑う、泣きたい時に泣く、ハグしたい時にハグ、握手したい時に握手する、それは子供の、心なんですね。そしてそれが自分がそれができるようになってくると、一つ聖霊が働いている証拠なんです。前だったら誰かハグしてきたら棒のようになったけれども、今は、 大丈夫とか、なんかそういうのが自分が変わってきたなと思ったら、それが聖霊の働きと思ってください。聖霊はあなたの心の中に働いているので、もうちょっと子供のように笑える、子供のように泣ける、子供のようにスキンシップを見せることができるって、そのようなことができるんだったら聖霊が働いている証拠なんですね。そしてもう一つはやっぱり子供っていうのは今の瞬間気にしてる、来年っていうのは1年っていうのはね10年と変わりがない、もう今って、今が何ができるって。そして私たちもちろん先のことを考えるのは大事なんですけれども、それを考えすぎてしまうと、せっかく神様今の瞬間命を与えてくれているのに、それ神様と協力できないような人になってしまうんですね。多くの神様の奇跡っていうのはその瞬間教えてくれるものがあるんですよ。そして自分がその瞬間先のことを考えたり過去のことでなんか後悔したりしてたら、結局いろんなものを用意してくれてるのに、それを空振りしてしまって気づかないって、またそれで後で あの時はこうだったって気づかないっていうものが、これを経験したことありますか？誰かのことを考えてて、そしてそうだね、あの人と会うのは8年ぶりぐらいかなと思ってて、そしてあの時はこんな嫌なこともあったし、これもあったし、あの人どうなってんやろうって、そしてそれを考えながらいきなり通るとか、ってそしてビビっちゃって、なんでって思って、あの人さっき考えてたんけど今あったって思って、ショック受けて、見たんだとか、そしてけれども挨拶もしなかった、呼ばなかった、声かけなかった。結局神様が何かしようとしてたんだけれども、その瞬間の中に生きていなかったので、空振りで終わってしまった。私何百回もそれを経験してるんだけど、皆様どうでしょうか、そういう。ね。ね。そして、子供っていうのは、いろいろあの人はあの時がね、10年前でこのようなきついこと言われたしとか、いろいろ考えていくんじゃなくて、佐藤さんとか子供やったら言っちゃうんですね。その瞬間に生きているから声かけてしまうんですね。けれども大人になってしまうといろいろ考えすぎてしまって、結局神様は奇跡の材料を用意しているのに、その瞬間に生きてないので空振りで終わってしまうっていうことがあるんですね。もう一つは子供っていうのは、3歳の子供はね、絶対このような紹介がないと思いますね。私のおじいちゃんが何々進学校から卒業して、そして私は今、神戸の一番立派な保育所に入っていますとか、ありえないの、そういうのは。もうすごい正直なの。こんにちはって、お名前はって、たかしって、そうか、何が好きなのって、ブーブーって、もうすごい正直で、自分が偉いんだっていうことも見せないし、自分は惨めなんだってそれも見せない。ありのまま出してるんですね。それは謙遜なの。ありのまま自分を出すことっていうのは、それは謙遜で、イエス様はそのような人だったんです。正直に、あなたは誰ですかって聞かれたら、正直に自分はイエスですって。そして私のパパは、そしてもう多分みんな腹立ったと思うんだけど、アバ、パパは天のパパなんですって、なんちゅうこと言うのってみんな怒ってたんけれども、正直にドーンと出してたんですね。聖霊が働くと自分が正直になれる。けれども聖霊がまだまだ働いてなかった場合は、自慢したいとか、謙遜のふりをした、そういう偽物のものを出したくなっちゃうんですね。ですから、自分をすごい最近正直慣れてるなっていうのは、聖霊が働いてるっていう大きな証拠なんですね。そして最後なんですけれども、人間っていうのは大人の心を持ってると、ずーっと裏切りとか許せない心、ずっとそれを握ってるんですね。そして人間がそういう許せない心をずっと持つと、完全な自分と神様の間の壁が入ってくる。そして神様の声も聞けないし、それ神様からの憐れみとか力とか来ません。 本当に子供だったらごめんなさいと言って泣いて、そして許すって、そうするとどんどんどんどん祝福が流れていく。ですから自分の中では5年前やったらもうあの人はこうだとか、ずっとその許せない心を握るような人やったら大人の心がまだ支配してた証拠で、けど自分が柔らかくなってきていいんかとか、許そうとか、忘れようとか、そういう心になっていると精霊が強く働いているという、自分の中に働いているというような、あの証拠なんですね。ですからこの12ポイントが私のカウンセリングの中で、一つの検査としてどういう空気出ているかを見ているんですね。そしてそれによってどの程度大変な仕事があるかどうかということを、あの分かるんですね。でこれがあのすごくあのもう子供らしいような心が働いているなと思ったら、もういろんな奇跡的なことができるんですね。けれどもそれがなかった場合は祈りがまた必要で、そしてこの方がもっともっと真実を受け入れないと変わらないなということが見えるんですね。そしてこの子供らしさの話が1節から6節まであったんですけれども、あのその後に結構厳しいあの注意が出てるんですね。そしてその注意はやっぱりこの子供のような心を持った人たちの人生を縛らないように、止めないように、あの注意が出てるんです。で私たちがせっかく隣の人がもう聖霊のおかげで子供らしいようなものが出てきてるのに、あのそれ私たちの行動によってその働きをもう止めることもできるんです。それやってしまうとその人の成長がもう止まってしまうし、そしてあの教会の中でそういう大人の心で人を止めたりすると、結局あっという間にあの教会が固いような教会に変わっていくことがあるんですね。あのそして多くの教会がこれに負けてるんですね。10年、20年も最初はもう輝いてて、神様なんかすごいことするぞっていうような純粋な心をみんな持ってたんですけれども、だんだんその教会が古くなっていった時に、だんだん大人っていう心が支配してきて、そして今は年寄りしか行かないとか、若者が入り込めないとか、そのような教会は私たちの日本にはあのたくさんあるんです。そして私たちもそのような固い教会なれます。すぐになれます。あっという間になれます。ですからあっという間になれないように、これしっかり覚えましょう。そしてこのイエス・キリストの子供らしさを大切に育ちましょう。この次注意の方に入りたいと思うんですけれども、マタイの18の7節から14節、18の18、Matthew 18, 7 to 14。
はい。お読みします。つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は失われているものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。
OK、 ちょっといきなりなんですけれども、何かちょっとボランティアでここ ここに立ってくれますか。ちょっと、7節から9節ちょっと実行してみたいと思うんですけれども、ナリ君は、洗礼いつ受けたんですか。受けたんですか。
今年のイースターです。
かわいい ね,
ね。そうか。どんな気持ちだったの。
全てから解放されて新しく感じ。
全てから解放されて可愛いよな。やっぱりね、私もね、35年前ですか、私も洗礼受けたんですけれども、やっぱり同じようにね、洗礼受けて嬉しいなとか、なんか感情的になったりしてたんですけれどもね、今になるとね、もうそういう感情的なのはもうなくなりますよって、ねね、人生っていうのはね、まあ、戦争なんですよ。もういろんな大変なことあっ て、だから頑張ってな。せっかく子供のようになって天のパパを信じて洗礼受けたけれども、今度は大人としていろいろ言わしてもらって説教を出して、そして結局不信信仰を潰すような案内をしたんですね。でこれは非常に大きな罪やと思います。でもよくベテランクリスチャンがそのような自分が偉いんだぞっていうもので、みんななんか神様信じようとか飛び込んでこれをやってみようと思った時に、もうバケツいっぱいぶっかけるような感じで、いやこんなことであなたがね、まだ分かっていないとか、そしてそれをもちろんまだ分かってないものはたくさんあるんですけれども、同時にその人の信仰を潰すようなことはイエス様にとっては非常に悪いことなんですね。そしてまあ、このようなこともよくあるんじゃないかなと思うんですけれども、例えば若いクリスチャンが来て、すいませんけれども最近はね、彼女できてしまってね、なんかね、まあ、スキンシップが、エスカレードして、最初手だけだったんだけれども、いろいろ今は、ホテル行こうかなって考えてるんですけれども、なんか違和感、なんかやばいんちゃうかっていうの心の中にあるんだけれどもって、そしてこのベテランの人がいいんちゃうか、ね、だってね、まあ今この世の中ではね、まあ古い考え方はな、そういうなんか結婚まで我慢するとかけど、今の時代はな、ね、やっぱり性的なストレスも溜まってくるし、いいんちゃうかとか、そういうとんでもないような間違えたようなアドバイスを出してしまって、そして結局今の日本がそのような知恵でものすごい惑わされてるんですね。大変なことになってるんですね。なぜ言うとセックスはただ、スポーツみたいな感覚で考えてて、ストレスが溜まってきたからっていう考え方でやると、今度は結婚、そしてファミリーの土台を潰していってるんですね。そして今は、日本の人口がどんどん減っていってるんですね。一つの理由は家族のに対する価値観が潰れてるんですね。で私も今年ある二人と話してたんですけれども、40歳ぐらいの二人と話してて、そしてその二人はちゃんと会社に働いてて、そしてお母さんと一緒に住んでるんですね。そしてちゃんと給料ももらっているけれども結婚しないんですね。で結婚しない理由っていうのは女性はめんどくさいと思ってる。そしてそういう性的なストレスが感じたら、三宮の近くでそういう商売がある。もうポンとお金出せば、ほっとするって。ですからそれがそれでいいんだって。そしてそのような価値観、いいんちゃうかっていう価値観は全日本に広がってるから、もう家族っていうのは分裂していっているんですね。崩れていってるんですね。もう、セックスっていうのは清いような神様の制約の行動ではなくて、 もうスポーツみたいな感覚でそういう気持ちになったらいいんちゃうかって、そしてそのいいんちゃうかっていうのは教会の中に入ってきて、それで教会の中の経験のあるクリスチャンがそれを言ってしまうと、とんでもないような罪なんですね。そしてそれに対してイエス様は言っていると思います。若いまだ純粋何も知らないような人たちからボーンってそれを出してしまうと、これはとんでもないようなひどいことなんですね。そしてそのような価値観がこの日本に広がっていってるので、今はなかなか子供が生まれない、健康な家族がなかなか見つからない、忠実な主人がなかなか見つからない。そしてびっくりしたんですけれども、毎日新聞の調べによりますと、これももう3ヶ月前ぐらいだったと思うんですけれども、東京の OL のアンケート出したら、結婚した時は約14人の相手がいたって、結婚する前に14人の男性がいたんですね。それは一人の男性を大事にする忠実の練習ですか、14人って。とんでもない。ちょっと信じられにくいんですけれども、そのような調べが、東京にあったんですね。そういうことをしてしまうと、結局、国がもうダメになってしまいますね。ですから私たちが本当に責任がある、そのような純粋な、いや、私がね、こう、今悩んでるんだけど、どうしたらいいんですかっていうなんか質問されたときに、本当に自分の言っていることは聖書的なのか、神様が言っていることなのか、それか自分勝手で何か言っているのかっていうのは、ものすごい大きな責任があると思います。もう一つは、これよく僕もやって失敗したことあるんですけれども、誰かとちょっと喧嘩みたいな話になってしまって悔しくて、そして今度は家に帰ったらあの人をメールしようと思って、そしてその人をもう言い返すために武器として聖書を使う、そして自分の立場を守るために何があるんかって、もうやっつけてやるって、ローマの8章の20それバーンって入れて、そしてそれ、そしてその次にコリントにこう書いてあって、それこの御言葉を使って武器にしてるの。そして本当にその人を愛してるんではなくて、やっつけたい。そしてどうにか聖書の教えを自分の都合のいい形で曲げて、そしてメールでやっつけてやるっていうような、これは非常に危険だと思いますね。聖書は本当に素晴らしい神様の御言葉、けれども自分勝手の武器として出してきて、人をやっつけるっていうのはものすごい悪いことだと思います。そのようなこともこの、中には入ってるんじゃないかなと思います。でもう一つ、この8節9節読んでくれますか。
もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。
もちろんここに書いてあるのは、例えば自分がなんか友達の鉛筆が盗んだから、海生病院で手術を受けて手を切ってもらうとか、そのようなね、そういうものじゃないんですね、ここでは。けれども、ここ何を教えようとしていると言いますと、自分がなんかすごいいけないことをやってて、そしてそれが癖になってて、で自分より若い人たちもいけないことをやってて、そしてそれがもうなんかやめられないような依存に入ってしまうと、今度は大きな変化をしないといけない。自分の人生をひょっとしたら完全に変えないといけない。例えば、不健康な付き合い、そしてその付き合いが本当に神様は喜ばないような付き合いで、そして結婚してないのに一緒に住んだり、なんかそういうのいけないなと思ってて、これをやってるから神様は遠いんだなと思うんだったら、本当に変わると思うんだったら、携帯を変えなさい。電話番号を変えなさい。 住んでる場所を変えなさい。働いてる会社を変えなさい。自分の命が完全にダメになる前に、強烈な手術が必要かもしれません。自分の今の生活は基本的に変えないといけないかもしれません。それか、例えば、お父さんお母さんと実家に住んでて、そしてお父さんとお母さんがいつも否定的になんか悪いことを言ってて、そしてその否定的なことがいつも言われてるから、自分は成長ができない。そして自分の中では、ひどいことを親から言われてて、早く自立しなさいとか、大人になれなさいとか言われてるんだけれども、お母さんの料理も美味しいし、ね、洗濯もしてくれるし、いろいろやってくれるから、もう、これでいいんやっていうものが、それに満足してしまうと、自分の人生がダメになってしまう。ですから、ひょっとしたら、もう手切って行くとかそういうんではなくて、でもひょっとしたら勇気を出して責任を取って親から自立する。そして親から自立して自分で生活を始めると、今度はもらってなかったような尊敬が後から来ます。私のつまらない息子があんなことできるんだとか、はぁーっていう感じで、で、今度はお正月とかお盆会いに行った時に尊敬もある。けれども今のまま一緒に暮らしてたら、親がそういう見下すような、どうせお前はダメやしっていうものが口で言わなくても心にあると自分の成長が縛られている。ですから、勇気を出して、強烈かもしれないけれども、自立して、そして自分で神様を頼りながら生活する。そうすると、どんどんどんどん解放されて、そのようなことを言ってるんではないかなと思います、この場所では。もう一つは、十節読んでくれますか？
あなた方は、この小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。
そしてこれはやっぱり、子供の心で、盛り上がって、夢があった時とか、そういう時にそれを止めるのか、真剣にこれはひょっとしたら神様を導いているというような心を持って励ましてあげるのかって、これ非常に大事なんですね。で、よく学校でも会社でも、そして教会の中でもこういうことあるんですけれども、若い人、自分より、霊的に若い人を人の前で注意する。そしてそれでその人の心を潰すっていう。そしてそれ通して自分が偉いんだっていうことを、見せるって。そしてもう何年か前のことなんですけれども、ある、牧師から電話入って、その牧師がもうすごい若い人で、そして自分の上に牧師もいて、二人で教会をやってたんですね。そしてその若い牧師が1ヶ月1回説教をに頼まれることになって、そしてベテランの牧師が後の3回をやってて、そして彼がすごい傷ついてたんですけれども、どうしてかというと、彼の出番が来た時に、彼が一生懸命メッセージした後に終わった瞬間に、ベテランの牧師が立ち上がって、そしてメモを出してきて、何々君が今メッセージしたんですけれども、これを毎日書いていますって。それだけではなくて、彼がこうやって言ったんですけれども、彼がもっと勉強する必要があります。そしてその人がどんなにダメなのかっていうのをみんなの前でその毎月やってたんです。そしてすごいなっていうのは、彼がそのような訓練をもう何年も受けてたんですね。けれども自分の心、自分の価値がもうボロボロ。なぜ言うと、人の前で見下すようなことを言ってたので、ですから私たちもそれを気をつけた方がいいと思いますね。誰かが失敗してるなと思ったら、自分が賢いんだとか偉いんだと見せるために、人の前で注意とかそういうのするんではなくて、一対一で謙遜に、これはこうした方がいいんじゃないですかっていうのは、いいと思います。子供でもそうなんですけれども、大勢の人の前でお尻ペンペンしてしまうと、心の傷が非常に深くなります。 そういうペンペンをするんだったら、プライベートでやってください。人の前でやると、その人の心がものすごい大きな傷になるんですね。もう一つはやっぱり、子供が夢が持ち出したときに、そして自分より霊的に若い人が夢が与えられたときに、それを馬鹿にするか、いろんな質問出して、けど本当のその質問の動機があなたが考えてないんちゃうかっていうような、態度で質問したりするのは、これも良くないんじゃないかなと思います。私の場合は、今でも失敗したなと思うのは、昔、ある若い英会話の教師が私のとこ来て、彼が、私がね、神様に示されてね、会社作るのよってなんか言っとって、そして僕がそれ聞いた時に何言ってんと思って、会社作るっていうのはそんな簡単なもんじゃないよとか、ですから私が喜べなかったんですね。あ、そうかって。それでその会社がどこでやるつもりなの？あ、この神戸でやるつもりやんけど、あ、甘いなって心を持ってて、そうかそうか、そしてどんな会社やるつもりなのって、いや、アメリカからいろんなものを輸入してきてね、日本に売るのよって。それで僕がそれ聞いた時に、本当にね、どんなに大変かね、税関どんなに厳しいんか分かってんかとか、そしてもうそれ我慢できなくて、ね、ちょっと漏らしちゃって、そういうの言ってしまってね、そして結局その会社現在はね FBC っていう会社、あそこの、ロッコアイランドにある会社で、ものすごく小さな始まりやったんですけれども、神様を信じて、あんなすごい持ちられるような会社になってしまって、そして KBF の中でもそこでアルバイトしたりしてる人たち、アルバイトしたことある人たち、はい、いますね。だから今でも、あの会社の話が出ると、なんか自分が反省してるっていうか、本当に若者が夢を持ち出したら、本当に私が謙遜に、ひょっとしたら神様はこの人を持ちられてるっていうような謙遜な心が、持った方がいいなと、いつも思っています。ですから誰かがニューアイディアっていう時に、いくら変と思ってても、ひょっとしたら精霊から生まれたもんかもしれないので、なんかつまらないような顔とか、そうではなくて、神様、これを私が励ましとして何が言ったらいいんでしょうかとか、本当に自分の心を気をつけた方がいいと思います。次のところに入りたいと思いますけれども、これで、10節から14節読んでくれますか。
10節、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は失われているものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。
OK。ここでわかるのは、皆様が神様にとっては非常に大事なんです。ものすごく愛されている。そして、100人を置いて追いかけるような愛が神様はあなたに対してそれを持っているんです。ですから私たちも、周りの人を大切にしないといけない。神様の大事な傑作なんです。どんなに貧乏な人でも、金持ちの人でも、神様はものすごく一人一人を愛しているんですね。そして私が、金曜日もそうだったんですけれども、よくね、ロブさん話聞いてくれませんかっていう頼みが入ってきて、そして結局朝から、 夜の10時とか11時になる場合があるんですね。次から次からいろんな困った人があるから、そしてよくなんか注意されて、よくそんなやってられるなとか、理由があるんですね。そしてその どうしてそこまでしたいっていうのは、そのどうしてそこまで人の話を聞きたいという理由があるんですけれども、私は最初この神戸に来た時にパルモア学院で教えてたんですね。そしてその時にチャペルに時間でイエス様の話を出したりしてて、そしてある日生徒がそのチャペルの後に私のところ来て、そしてすみませんロブさんって、私は洗礼受けたいんですけどって、そして何にもだから最初思ったのは、洗礼の意味分かんないんちゃうかとか言わなかったけれども、ね、教会も行ったことないのに何も分かってないんちゃうかって、そしてですから私がちょっと待ってねって、私今ちょっと今すごい忙しいから、また余裕ができた時にまた連絡するからっていうことで言い返したんですね。そして彼がもう悲しそうに、はい、わかりましたっていう感じで、そして、2、3日経ってから、僕の授業に出なかったんですね。そして、パルモア学院の、事務所から、届けが入って、そして彼は、オートバイで死んだ。
あの時時間作れたのに、軽い気持ちで後でいいからって言っちゃった。それ乗り越えるには何年もかかった。神様にとっては人の命はものすごく大事なんです。ものすごい大事なんです。ですから、あの時は、軽い気持ちで、後にしてくれないかっていう感じで言ったんだけれども、僕いつもそれを心の中にあって、絶対その人から学んだことを忘れないように、人を大切にしようって、大切にしようって。ですから、それがあるから、4時の礼拝の前にそこで立ったり、みんなと挨拶したり、いつも自分に言って、この人の命がものすごく大切なんだって、神様がこの人を愛してるから私も大切にしないとって、ずっとそれを思ってるんですね。ですから、皆様も協力してください。周りの人が悩んでるとか困ってるとか、もちろん忙しいことはあります。けれども自分が余裕があるのに、いいですっていうのはできるだけしないでください。本当に教えてとか学びたいとかそういう心を持っている人があなたのところに来たら、そうやって止めるんではなくて大切にしてください。そして今は、いろんな話を出しました。そして子供の心がこうでこうでこうでいっぱい出したんですけど、ひょっとしたらこれを聞いててできてないことがあんまりにもありすぎてしんどくなってしまっている人がいるかもしれません。そしてこのような子供らしいような精霊の性格を自分の心の中に育つんだったら自分の努力のもんじゃないんです。神様はしてくれるものなんです。ですから皆様にお勧めしたいのは、これからちょっとこれが全然できてないなとか、自分は固くなってるなと思うんだったら、神様に許しをもらって、そして今度は聖霊様、どうぞ私を自由に使ってください、私の中に自由に働いてくださいって、そうやって毎日、私は毎日ずっとそれを祈ってるんですね。でそうやって聖霊様来て私の中に住んで自由に働いてくださいってなると、だんだん不思議にイエス様らしいような子供らしさが自分の心の中で生まれてきます。ですからそのように祈ってください。祈ります。天の父様、この教会を作ってくれて本当に感謝します。そして私たちが固いような心になりたくないんです。大人のような心になりたくないんです。ですからどうぞ聖霊様来てください。 私たちの心の中に働いてください。そしてもう一度、子供のようにあなたに向けて礼拝ができますように、それだけではなくて周りの人をあなたの価値観で大切にすることができますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。